能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました。志を手紙にしたため、皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前の前の週録というか回になってくるんですけれど、先生がちょっとご体調を崩されて、はい、ちょっと家でご静養されていた時に、なんか大河ドラマを取りだめしていたものを見たというお話がちょっとだけなんかご紹介いただいて、先生の大河ドラマについてのお話もぜひお聞かせいただければ。
はい、わかりました。そうですね、まあそもそも大河ドラマってだいたい毎週見てるって方が多いと思うんですけど、僕はもともと毎週ドラマを見るとかいうことが絶対できない人なんですよ。忘れちゃったり、ビデオ撮るの忘れたり、抜けちゃうんですね。で、ところが今時のビデオって毎週勝手に自動録画ってできるじゃないですか。そのビデオをレコーダーを買ったのがもう 7,8 年前なのかな。で、その時からそういう、まあ稀に連ドラとかも見たことありますけど、まあ龍馬伝の時ですね、あれ何年前ですかね、はい、龍馬伝って結構前ですよね。6、7年前かな。
すごく前です、はい、
その時から大河ドラマも、まあ本当実質的には初めてと言っていいぐらい見始めたんですね。で、それ以降のは毎年全部見ているんですけど、
幼少の時に小学校中学校の時に大河ドラマを見ていたという話ではない？
ないですね。
あ、やっぱ本当、じゃあ、はい、龍馬伝からなんですね。
連ドラ見れないですよ、だから忘れちゃったり
っていうお話なんですもんね。はい、あ、なるほどなるほど。
はい。それで連ドラ見れないのは忘れるのはもちろんなんですけど、まあ今ね、もちろんそのもうこの大人の能楽師になってからの、この特に、まあ、一人前になってからの10年15年っていうのはスケジュール的にもまあ早々見てられない
ですし。いや本当お忙しいと思います。
はい。はい、それでその自動録画がなんとついこの間のその静養する時まで、今年のを入れると4年分溜まってまして、で僕一気に見るタイプなんですよ、はい、だからちょろちょろっと見てまた何ヶ月か置いてまた見始めるって言うと忘れちゃうじゃないですか、はい、だから見るときはもう50話を少なくとも1ヶ月もかけないぐらい、 2,3 週間のうちに見ちゃいたい人なんです。まあもっと極端に言うと本当1週間ぐらいのうちに全部見ちゃいたいような人間で、まあ、あれって大体だから、まあ最初のあれが、まあ、実際内容をやってるのって40分ぐらいじゃないですか。40分だから3本で2時間ということは、24時間だとまあ大体36本、はい、ですから、まあ丸2日あれば要は全部見れるわけです。
24時間ずっと見続けるわけにはいかないと思って、もちょっと大変なんですけど、
まあ、は
い、
そうですね。で、あとまあちょっと早回しにして、なんかちょっと早口で喋るのあるじゃないですか。
なんか 1.5 倍で
見分かります、はいはい、でそういうのとかも駆使しつつ、でその時の気分によってどの時代のがいいかなとかを思って、今回は寝込んでちょっと復活し始めて、でもまだ要するに仕事はできないっていう時に、はい、どうしようかなと思って軍師官兵衛っていうのと、
はい、岡田純一、
はいはい、それから真田丸と、はい、それから今のはまだ終わってないので見る気がないんですね。来年以降に見るんです、は
い、今年もすごく面白いので楽しみにしていて、
はい、あとだからその間のは何かありましたかね。真田丸の前が軍師官兵衛ですかね。なんかもう一個なんかあったかもしれないですけど、それは多分見てたんです、ね、はいはい、だから残ってたのは 多分その2択で軍師官兵衛か真田丸だったんですよ。
でちょっとお体を崩されて、はい、今 見終わったところなんですかね。
はい、見終わりました。
で、
は
い、もうすごくホットな気持ちでなんかどうでしたみたいな、はいはい、
結局真田丸を選んで、はい、まあ、評判が良かったっていうのも聞いてたんで、
はい、
で大概ですね、そもそも的に私のことをあまりご存じない方は結構意外だと思うんですけど、歴史とかって僕本当に無知で、はい、学校でお勉強を全然しない学生だったんで、大体まあもう恥ずかしげもなく言えば龍馬伝のあれも坂本龍馬が何した人かっていうのを龍馬伝のちょっと前まで知らなかったぐらいの人間なんですね僕は。だから真田幸村っていうのも誰の家臣で何した人かも知らなかったし、そういうレベルなんですよ。でそういう中で、まあ、実際昔は歴史とかも実はあんまり興味もなくて、でそれがこの本当10年ぐらいですかね、やっぱり歴史がすごく興味が出てきて、で、まあ、まあ大河はもちろんその完全なる史実通りとはいかないと思うんですけど、まあ、それってお能とちょっと綴るところがあって、
はい、
お能も全部史実通りにっていう曲はほとんどないんですよね。史実をもとになんかちょっとアレンジされてたりとか、まあ、
脚本が、はい
はい、でそこで共通しているのは、僕の楽しみ方というのは別にそれが事実であるかどうかの問題ではなくて、そこから伝わってくるメッセージというか、そういうところに感動するというかね、まあ、心を動かされて、それをまた休養を明けてからの何かこう活力にも変えていくみたいな。だからこの間の時はすごくね、自分でも改めてあーって思ったのが、真田丸って結構毎回笑いみたいな要素が入ってて、
ちょいちょい入ってきます
ね、三谷幸喜さんだったんでね。でそういう中であんまりこう普通だったらシリアスに涙流すみたいなシーンが大河は多いと思うんですけど、今回そんなになかったと思うんですけど、もう本当に何でもないシーンで結構泣いてたりして、自分がで、まあ、結構それも30代になってからぐらいなんですよね、結婚してからぐらいなんですよね、あのドラマとか見て泣くようになったのって。
あの私 今気がついたんですけれど、はい、真田丸ってお兄さんと弟の兄弟のお話じゃないですか。
そうですそうです。
という意味においては先生もちょっとご自身とご兄弟のことをいろいろ想像しながら、はいはい
そうですね、
感動できる部分もあったのかもしれない。
それすごいありましたね、はい、であとやっぱりあのいわゆる幸村のお父さんの正幸とその弟も出てきてたじゃないですか、はい、しばしばですからまさにその世界なんですよね、はいはい、で結構なんかやっぱそういう中で、まあ、本当に何でもないシーンでこう涙を流したりして、それもこの間体調崩した話した時のデトックスの一環だと思ってて、なんか張り詰めてる時ってもうまさしくそういう涙流してる暇とかないし、まあこの番組ではまだお話したことないかもしれないですけど、私がリスペクトするあの若林健さんというあのシャンソン歌手さんがいるんですけど、
はい、覚えあります、
はい、あの方の歌とかを聞きに行くと、まあ、あの必ず僕泣くんですけどね、かなりのパーセンテージで。健さんが涙活って言ってるんですよ、涙を流す活動だから、婚活とか例えばそういうのと同じように涙活、やっぱ涙を流すって結構重要なことだと思ってて、そこでやっぱり心を動かして、それでまた何かを考えたり感じたり考えたりして次の自分の動きに転じていくみたいなね、なんかだから僕的には結構そういう使い方をしているんですよね、大河ドラマの位置づけっていうのは。
素晴らしい。なんかよくね、その男というのはあの泣くのはみっともないみたいなことを言う、はいはい、ちょっと古い世代の考え方もありますけど、うん、なんか私はむしろ男もやっぱりこの人前で泣くのはまだ別として、はい、こっそりやっぱり泣くときは泣くことでなんかよりなんか自分を強くすることができるんだなって思うことがやっぱあります、ね、
はい、あの僕実はあの中1小6か中1から 高2ぐらいまで一回も泣かなかった時期があるんですよ。
はい。
で、小学生の時結構泣き虫だったんですけど、もう泣くのはやめようと思って、
はい、
変な話ですけど、だからおじいさんとかおばあさんとかが亡くなっても泣かなかったし、なんかもう泣くのを全部我慢するみたいな、心に蓋をするっていう時期があって、まあ、これなんか別の回でその話できそうですけど兄弟兄貴とかからアイスマンって言われてたんですよ、
はい、
氷の心を持つ男、
そのまんまですね、はい、
それで、ところが二十歳ぐらいの時に再会した幼少期にお世話になった人がいて、その方に二十歳ぐらいの時再会した時にこれだけは言わせてって言われて、別に僕のその何を知ってたわけじゃないんですよ、アイスマンだってことも知ってたわけじゃないんですけど、人前で涙を流せる大人になってくださいって言われたんですよ、
はあ、
で僕その時意味わかんなくて、あんまり、でも確かにあんまり泣いてなかったんで、その時もで何年かしてきてそれがすごく分かってきて、結局だからまあ自分のね、こう心に蓋をするっていうことじゃないですか、ある意味泣くのを我慢する、人前で泣くのを我慢するっていうのは、だから人間らしくあってほしいって、なんかそういうメッセージだったのかなっていうことに気づいてきて、でもまあ20代の方が今よりは泣きませんでしたけども、やっぱりもう30代になったらまあ何かのシーンでは涙流しますし、まあやっぱりドラマとかね、まあ漫画のワンピースとか見ても結構泣いてますけど
あ、もうこれちょっと今度ワンピースの話もちょっと聞かない、
はい、あ、そうですね、
聞きたいなと思います、はいはい、先生がね、その歴史がお好きになったお話と、まあ、その大河ドラマだから、結局大河ドラマが歴史だから感動するというよりかはメッセージがあるから感動する、
そ
の
そうですね、
やっぱその若林健さんのお名前もありまして、ちょっと、ね、はい、そのやっぱメッセージっていうのがおのおの舞台にもつながるところかもしれないし、やっぱ人の心を揺さぶる、それはやっぱ文幸さんのこの番組のそのコンセプトであるところのお手紙にするっていうところ、この番組もそうですし、はい、なんかやっぱメッセージは大事だなって、まあ、その取り留めもない月並みな感想になってしまうんですけれど、
いやいや、でもそうですね、はい、そんな感じですね、はい、はいはい、
っていう、なんか皆さんもなんかその泣けるようなものをたくさんご覧いただければ良いのかなと私も感じました、
ね、はい、はい、
ということで、本日はこの辺で、また次回も楽しみにしております。本日先生、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。